教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの待望の新刊、20代で絶対に身につけたい数字力のルールがついに発売です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは何ですか？
はい、今回は、つながりの選択と、はい、いう題でお話をしたいと思います。
つながりの選択。
はい、まあ今つながりがこうウェブ上で、例えばツイッターとかこう、フェイスブックとかで、まあ、ちょっと前で言うとミクシーですね、私もやってるんですけど、まあ、そういったものでこうウェブ上でつながっているものがですね、選択、人の選ぶという動機に非常につながっていくような、お話をこうしたいと思うんですけど、ちなみに辰田さんって本読みますよね？
本は割合好き
で。どんな本読みますか？
小説が多いですね。推理小説だったりとか刑事物だったりとか。
誰ですか、ちなみに？
東野圭吾さんはもう大好きなので、割合ほぼ制覇しているのと、あとこの間赤川次郎さんの推理小説を読んで、
赤川次郎、すいません、今書いてるんでしたっけ？
まだ出されてますよ。
は
い、あ、でも古いのかな。あ、でもだいぶ古いのかな。
はい、宮部みゆきとか。
宮部みゆきさんも好きでしたね。
あと誰がいるの？カイドウ・タケルさん。
あ、そうですね、タケルさんとか。あとソウル系、
小説ばっかりですね。
小説ばっかりなんですよ。
どうやって選んでるんですか？
私の場合は、まあ、本屋さんに行って、で、本屋さんをブラブラしながら、最近よくポップのようなもので、その中身の紹介をされてるじゃないですか、
本屋さんの店員さんが。
それを読んで、本屋さん推薦のものだと、はい、あ、面白そうかなと思って手に取ることが多いですし、あと映画化とか書かれてると、もう間違いなく面白いんだろうと思って手に取りますね。
ほう、わかります。この間も僕も映画化って、あれ、映画って帯絶対ついてますよね。はいはい、で、5月の何日になんか映画化みたいな小説また買いましたね。まだ読んでないですけど。あれ確かに読みたくなりますよね。
そうなんですよ。きっと面白いから映画化されるんだろうみたいな。まあ確かに。なんかそんな。
おお、確かに確かに。じゃあ Amazon とか楽天ブックスとかでは本買わないんですか？
いやー、今まで実は、一度だけアマゾン利用したこと一度って。
すごいな。ある意味すごいですね。
そうなんですよ。あるんですけど、それは何かというと、ちょっと お誕生日プレゼントに友人からもらった本がすごく良かったので、それをまた別の友人にプレゼントするときに、アマゾンで頼んで。
あ、そうか、もう題名も決まってるし、はいはい、もうこれをあげたいっていうピンポイントであったんで、頼んだと。
そうなんです。で、ちょっと遠く離れた友人だったので、なかなか会えないので、もう送って、お届けしたという形で。
なるほどですね。はい、あ、じゃあ頼んでそのまま送れるから便利っていうような感じですね。
そうなんです、そうなんです。
あんまりじゃ買わないんですね。
アマゾンとかは、やっぱりない、あ、そっか、でもアマゾンでも内容ちょっとわかりますもんね。
僕の、うん、中身検索できますけど、僕は中身全然見ないで買ってるので。
そうです。タイトルだけで。
まあそんな感じです。
だ
多分、まあ、皆さんがどういうふうに、これお聞きの方がどのように選んでるか分かんないんですけど、僕の場合はランキング外か、ランキングで買ってる。
あ、なるほどなるほど。
例えば、今ビジネス書の中で売れてるものを頭からずっと買っていったりとか、あとは、人がおすすめしているもの。
はい、
ブログとかでおすすめしているものであったりとか、あとはもちろんそれこそタイトルとか、あとは著者買いが多いですね。
ああ、この人のなら間違いないと。
そうそうそう。うん。そこはものすごいチェックしてますね。はい。あとは、まあ、これウェブだけの話になっちゃう。まあ、私も本屋に行くんですけど、まあ、ウェブの話をすると、人の、まあ、メルマガ？
メルマガ。
はい。ビジネス書を、まあ、有名なので言うと、ビジネスブックマラソンっていう、土井英二さんっていう方が書かれているメルマガが毎日来るんですね。
はい。
で、彼は毎日に3、4冊読んでるらしくて、それで本を、まあ、そのメルマガの内容、ちょっと書いてくれてるので、自分の意見とかも含めて書いてくれてるので、あ、この本面白そうだなと思ったら買ったりもしてますし、はい。あとはやっぱり結構多いのは、まあ、絶対買うって決めてることがあって、人の信用できるって言ったらおかしいですけど、仲のいい友達とか信用できる人とかがブログとかで書いてたら絶対買うようにしてます。どんな本であれ、それが小説であろうと、全然学術書であろうと、何であろうと、
はい、それはやっぱりその話題を共通できたりとか、
とか、 あとは、まあ、この人が言うぐらいだったら面白いんだろうなって、その書評ばっかり書いてる人はちょっと話別かもしれないですけど、やっぱりあのいろんな本を読んでる人がめったに面白いって言わない人が面白いって言っているものは、うんうん、絶対買いますね。
なるほど、
うん、でこう僕もアマゾンで本買うこととか の方が多いんですけど、まあ、本屋でも買うんですけど、やっぱりこう今の時代ってあの情報が溢れすぎてると思うんですよね。
そうかもしれない。
私もそうなんですよ、うん、ずっとネットで検索してて、で今どんな本が売れてるんだろうとか、この人がブログで書いてるとか、メルマガ撮ったりとか、もうあもうなんかサイト見てると広告が出てたりとか、もう情報が溢れすぎてて、もう何がいいかよく分かんないみたいな、うん、でこれ別に本だけの話じゃなくて、全ての情報って今もう情報が多すぎてよく分かんないという時代になってるんですよね、で佐々木俊直さんっていう、ジャーナリストの人が、IT ジャーナリストの人が、ちくま新書から、まあ、本出されてて、キュレーションの時代ってっていう本を出されてるんですよね、
はい、キュレーション。
そう、キュレーションって、まあ、確かに言葉で言うと日本語訳は的確な日本語訳がないんですけど、まあ、本に書かれている内容は、まあ、つながりがこれからの時代を作りますみたいな感じなんですよね。で佐々木さんの今ちょっと公式サイトがあって、そこにキュレーションの説明が出てるんですけど、そこにちょっと載っているのをですね、読ませていただくと、キュレーションという言葉に的確な日本語訳はありませんと。で私はこう定義してます。キュレーションは情報収集し、選別し、意味付けを与えて、それをみんなと共有することっていうふうに言ってるんですよね。つまり溢れている情報がめちゃくちゃな数があって、でそれをその人が主観、もちろん主観なんですけど、選んで、でそれを、まあ、その捨てるものもあるでしょうし、選ぶものもあって、でそれをみんなでシェアすると、うん、いうような、これから時代に なってますねということが、書かれていて、私もこの本を読んで、ああなるほどなと思ったんですけど、確かに私もの自分の行動を見ても、結局本を買うときって人が言ってるから買うとか、なんか本屋でポップがあるから買うとかっていう、人の信用できる人のが勧めるんだったら私も買いますみたいなのが、やっぱりすごい選択をする基準に、すごい重要な基準になっているんで、はい、これからは多分すごいこういう、情報があふれ返ってて何がいいのか分かんない本だけじゃなくてですね、うん、っていう時は、まあ多分あれと同じですよ。価格コムのレビューとか、
はい、口コミだったりとか
同じですよね。まあ、あれは誰が書いてるのかわからないですけども、うん、なりすましかもしれないですし、はい、ただみんながものすごい数書いてると信用できるとかっていうのと同じで、よりそれが知り合いとかが書いてるとつながりがある人間なので、うんうん、ものすごい信用できると、
はい、
いうのが、こう何を選別したりとか何を選択するにしても、これからつながりの時代なんだろうなっていうところなんですよね。
うん、確かに、
はい、でこの間なんですけど、本当についこの間、ツイッターでですね、私のツイッターを追いかけていただいている人は分かると思うんですけど、私の、提携先の司法書士さんが、この雑誌いいですっていうのをツイッターで書いたんですよ。で、それが今ちょっと手元にあるんですけど、トップポイントっていう、雑誌なんですけど、これ月1回の雑誌で、本屋とかで売ってるもんじゃなくて、取り寄せるというか申し込まないとダメなんですよ。で毎月1000円、1050円だから年間で1万2600円ですかね、なんですけど、その人が、まあ、信用できる人ですね、私から言うと信用できる人が、勧めてたんで、お何かなと思って、こんな雑誌知らないと思って、で、見たんですよね。はい、そしたら、このトップポイントってすごい面白くて、ビジネス書、まあ、世の中にめちゃくちゃな数溢れてるんですけど、はい、そのビジネス書をこのトップポイントの編集者の人たちが毎月100冊ぐらい読んでいて、うん、その中からそのよりすぐりの9冊、
ええ、
新刊の9冊と、はい、あすとベストセラーになっている1冊、まあ、合わせて10冊ですね、うん、それを、紹介してくれる冊子を送ってくれるんですよね。
へ
ー、うん、これついこの間撮ったばっかりなんですけど、ツイッターで雑誌を勧められて雑誌を取って、この今トップポイントの雑誌が今手元にあるんですけど、
はい、
こういうのがやっぱり信用できますよね。わざわざ、まあ、僕のためだけにカスタマイズしてくれてるわけじゃないですけど、わざわざ100冊ぐらいを読んでですね、その中でその選別してくれる、まさしくこの情報が溢れている世界の中で、選別し、それをシェアしてくれてる、共有してくれる、情報を共有してくれているっていう、すごい面白い、本当にね、思ったよりも全然すごい面白くて、ぜひね、皆さんも撮っていただきたいなと思うんですけど、
そうですね、そのよりすぐりの10冊がきちんと内容も紹介されて載ってるんですよね、はい、どんな内容だよっていうような。
これ正直著者から言わせていただくと、書きすぎなんじゃないかなって。
あ、 もう本の内容の大半がここに書かれてしまってるの。
4ページ分なんですけど、1冊が4ページ分で書かれてあるんですけど、ものすごい凝縮されて、その目次も当然載ってますし、その要約してくれてるというか、大事な部分を出してくれてるんで、著者からするとこれ読めば読むほど本売れないんじゃないかなって思うぐらい、すごいいい出来ですよね。
内容がギュッと詰まってるわけですね、
ですんで本を買う一つの選択っていうことでもあると思いますし、あとはその9冊とか10冊とか紹介してくれてるんで、これを読むだけで、まあ、満足するっていうよりはもっと読みたければ本を買えばいいと思いますし、まあ、それだけでもすごい学びがあると思うんで、
大体の、ね、内容が把握できるってことですよ
ね。だから本読むのも時間かかりますからね、まあ、そういった意味で言うと、まあ、非常にいい雑誌なのかなと思って今回紹介させていただいたんですけど、まあ、ですので、まあ、私も最近全然やってないんですけど、あ、最近っていうかまだ全然やってないんですけど、 Facebook であるとか、あと、まあ、ブログはずっと書き続けてるんですけど、あと Twitter であるとか、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、つながりがこう信用できる人が書いてるんだったらぜひ買おうっていうのが あると思いますんで、これからね、ビジネスでも考える上でもやっぱり、まあ、昨日もちょっとある人と話をしたんですけど、人がどうやったら買うかとか、人がどうやったら選択するかとかっていうことを考えると、一番はやっぱり第三者の意見なんですよね。第三者があれいいよとか、これ買えばとか、これ使ってよかったよっていうことを言うのが一番購買動機として高いんですよ、どう考えても。ですんで、例えば仕事上でも私のことを信用してくださいっていうよりも、誰かがあの人信用できる人間だよとか、あの人と仕事してよかったよって言っていただくのが一番いいわけじゃないですか。いや、これからって多分どんどんウェブもそうなんですけど、リアルでもこれからキュレーションだから、つながりのような時代っていうのがどんどん強くなってくるので、まあ、そういった購買の動機を皆さん、消費者がそういうふうに選んでるんだっていうことを考えていただいて、ビジネスを構築していかないと、なんかいいものを作って売れる時代ではないと思いますんで、いかにそのつながりとか、まあ、マーケティングでも最近キュレーションってよく言われるんですけど、まあ、そういったことをちょっと考えてビジネスに応用していただきたいなというふうに思います、
ですね。キュレーション大事です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの待望の新刊、20代で絶対に身につけたい数字力のルールがついに発売です。20代で数字をやるかやらないかでビジネスマンの一生が決まります。今確実に身につけておきたい数字の読み方、使い方がぎっしり詰まった一冊です。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
辰田理恵でした。